ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では、田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はですね、ステージ9、ビジネスモデルの最終話、9-4 ですね、顧客との関係を強くするというところをお伝えしていきたいと思っているんですが、
はい、
ズバリこちらは、
そうですね、顧客との関係を強くする方法はですね、まあ、ちょっと逆なんで、って思うかもしれないですけど、結論から先に言っちゃうと、そのチャージですね、課金のモデルをたくさん用意するというのが、こうお客さんとの関係を強くしてビジネスモデルをさらに強くするということになるんですよね。
なるほど。
はい。ま
あ、イメージとしてはね、顧客との関係を強くするのに売るのみたいな。
そうなんですよね。
売ることによって強くなるっていうのが、こう一般的なイメージとは結構違うかもしれないですけど、
かもしれないですけど、あのビジネスの本質を見極めると、まあ、お客様がお金を払った瞬間に、あ、やっぱそのビジネス、さらにそのやった商品で結果を出すという方が真剣になるわけですよね。さらにそれによって結果が出ると。だからいろんな商品をご案内して、それをどんどんお客様が買うと。それによって、成果がどんどん上がっていくと。
はい、
そうすると、絶大なる信頼を得ることができると。いう形になるので、ビジネスでですね、一個商品売ったら終わりじゃないと。そうじゃなくて、どんどん課金をしていくことによって、お客さんとの関係が強くなると。いうことが、起こり得るんですよね。なんかそこを意識すると、まあ、強いビジネスができますよっていう話になるわけですね。
なるほど。
はい。で、ベネッセって知ってますか？
ベネッセ、知ってますよ。雑誌の。
雑誌のベネッセ。
雑誌じゃなかったです
か？なんか、わかんないけど、あれ、子供チャレンジみたいな。
子供チャレンジみたいな、ね。
はい、みたいな。中学生の時に読むと必ずチャレンジ勉強したくなるっていう、秘密のストーリーがある、あれですけど。あれって、やっぱこう、信頼感あるんですよね。ずっと何年もお付き合いしてて。
そうですね、
あ、またこの漫画か、みたいな。
うん、
まあ、面白がって読んでるのかもしれないですけど、なんかこう、うさんくさい企業じゃないですよね。なんかもう、いつも来るあれ、みたいな。
はい。
まあ、そういう感じで、で、さらに、もし買って、さらにこう、成果、勉強して成果が出たら、あ、もっともっとそこのやつを買いたくなったりするじゃないですか。そういうふうに長期的にお客さんと関係を作って、で、繰り返し商品を案内して、で、その都度で商品を購入して結果を出していただくってことができると、まあ非常に、このビジネスモデルでいう C がどんどん大きくなって、まあ、それこそ1円入れたものが、本当に10円とかになっていく。
はい。
これを作ることができるんですよね。まあだから、マーケティング用語で言うと、アップセルっていう単語だったりとか、クロスセルっていうものだったりっていうのをやっていく必要があるんだと。
アップセル、クロスセル、
はい。アップセルっていうのは前の効果どっかで出た気もするんですけど、
はい、
まあ、商品を買った人に対して、さらにこれもどうですかっていうご案内なんですよね。で、僕昔オーストラリアでケアンズに行ったことがあるんですけど、
はい、
船に乗るんですよ。
うん、
船に乗るの3000円ぐらいなんですよね。
はいはいはい。
船に乗ったらですね、なんかガイドさんが来てですね、こうアクティビティ一覧みたいなの持ってきて、
うん、
これもどうだ、次の島着いたらどうだって
言
ってですね。
はい
今だったらこの三つのうち、こう、三つ選ぶとさらにお得だ、どうだ、みたいな。
はいはい。
次々行ってくるんですよ。まずカウンターでチケット買いましたと。チケット買った時に、そのチケット買うお姉さんが、どうだと言ってきて。いいですって言ったんですけど、船に乗ったと。船乗って、で、時の、その、休憩タイムに来て、どうだと言われて、いや、いいですと言って。でさらに、じゃあ、その、スキューバーじゃないけど、シュノーケリングだけだったんですね。
うん、
シュノーケリングやって、あ、楽しかったって言って、まだ時間が余ってるんですね。うん、シュノーケリンググッズ脱いでる時に、まだお兄さん来て、どうだと。
どうだ
言ってきて、次々提案していくんですよ、ね。
はい、はい。
まあ、これがアップセルだと。
アップセル。
はい。で、これをやるとですね、もうすでに関係性ができた人に売るので、まあ、非常に売りやすいと。
うん、うん。
まあ、僕が納得した、一つ話があるんですけど、スーパー、まあ、これ集客商品の収益商品の話にも関係してくるんですけど、
はい、
スーパーで、何が一番難しい、なんか想像つきますか？
スーパーで何が難しい？
スーパーのビジネスで何が一番難しい？
見せたい商品を見せることが難しい。
ああ、違うんですよ。スーパーの中に呼ぶのが一番難しいんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい。そもそもね。
そもそも、
うん。
スーパーの中に入れば、いろんなものを買ってもらうのは、実はそんな難しくないと。
うんうん
うん、だから、やっぱ集客商品と収益商品の関係で、まず呼ぶのは難しいから、呼ぶところにちゃんとお金をかける。はい、来た人に対して単発で終わると、結局そのお金かけられなくなっちゃう。うん、だから、 どんどんどんアップセル、アップセル、アップセル、アップセルをして、非常に売っていくと。
うん。
いいわけですよね。コンビニで絶対レジの横っちょに、なんか、あれ、あるじゃないですか。チロルチョコみたいな。
はいはいはい。
まあ、そんな、ハードなアップセルじゃないけど、
ええ。
チラ見せして、ついに買わせようとするじゃないですか。
ついに買わせるみたいなね。
はい、僕よくいちご大福みたいなやつ買っちゃうんですけど。
はいはいはい。大体置いてますもんね。
そうですね。客単価上がるじゃないですか。
うん。
そういうふうに、こう、アップセルとかつい、非常に重要なんですよね。うん。アップセルは買った後に提案なんで、まあ、コンビニやったらもしかしたらレジした後にこれどうですかってちょっとめんどくさいかもしれないですけど。
そうですね。
うん、なんですよね。今のどちらかというと、さっきのチロルチョコとか、
うん、
いちご大福とかはクロスセル。
クロスセルですね。
ついでにいかがですかって、
うんうん、
ですね。マックが、マックのバーガーの方、ついでにコーヒーとポテトいかがでしょうかっていう。うん、いうことによって客単価が上がると。
はい。
客単価が上がれば利益が上がるから、広告費を、集客商品にかけられると。
うん、
で、マックは、ハンバーガー100円キャンペーンみたいな。まあ、ミスドもそうですよね。みたいなやって、集客商品飲んで、うん、その裏側にあるものをついでに買ってもらうことで、利益を出すと。
そういうことですよね。
そうですね。うん、まあ、セブンの話で思いましたけど、コーヒーはね、原価50何円でめっちゃ高いらしいですよね。
めっちゃ高いと。
めっちゃ高いと。あれだけじゃもう、セブンイレブンが死ぬと。
死ぬと。
けども、あれがあることによって、いろんな人が、じゃあちょっとセブンのコーヒー飲み行こうかって言って、いろんなものをついで買いしてくれるからこそ、成り立つと。うん、だから、まあ僕が言いたいのは、その C、チャージを強くする方法。まあこれからもっと具体的な話をしていきますけども。
はい。
結局ですね、そのビジネスモデルが何ぞやって知識と、
うん、
集客商品と収益商品が何ぞやっていう、この前提があるからこそ、このチャージをね、いろいろ大きくする意味もわかると思うんですよね。意味がわかんないと多分あんまやる気にもならんと思うし。
そうですね。
うん。で、広告費、集客商品にもっともっとお金を回したいからこそ、ちゃんとチャージを高くすると。いう形になるわけですね。
うんうん、
で、僕らみたいなビジネスやってると、
はい、
なんだ、商品作るの結構大変じゃないですか。
そうですよね。コンテンツを、商品をね、うん。
何個も何個も作るってできないじゃないですか。
なかなか。
マクドナルドとかみたいに、
はい。コンビニみたいに何万店とかね。
そうそうそう。そうすると、じゃあ、アップセルってなかなか難しいんですよね。うん、でそういう時に、じゃあ、いろんな考え方ができるわけですよ。じゃあ、自分の商品じゃなきゃいけないのかって言ったら、自分の商品じゃなくてもいいんですよね。
はいはいはいはい。
はい。だから、僕は昔やったことがあるのは、仙道達也さんと、
はい、
世界一優しいメルマガ術っていうのをやったんですよね。売り込まないメルマガ術っていうのをやったんですけども、うん、まあ、まあもちろんメルマガでうまくいく方法っていうのを、うん、販売しまして、それだけですごい成果の出る、教材なんですよね。
うん、
けど、それを買っていただいた方に、さらにアップセルで、仙道達也さんがリリースしているブログ集客術っていうコンテンツがあるんですよね。うんうん、それはどうですかっていうご案内をしたんですよ。
はい、
それによって、一人の客単価が2倍になるんですよね。
なるほど。
2倍に全員が買うわけじゃないんですけど、2倍になる人がいると。
うん。
はい。で、しかもお客さんは、そのメルマガだけじゃなくて、ブログでもうまくいく方法をやって、このブログとメルマガの両輪でビジネスがうまくいく方法っていうのを手に入れることができるわけですよね。うん、まあだからそれによって、さらに結果が出ると。
うん、うん。
まあ、そういうふうにやっていくと、まあ何がいいかというと、人の商品を売ってもいいと。
なるほど。
人の商品を売る代わりに、まあその分の、売った分の、まあ何十パーセントかを僕にくださいと。
くださいと。
いう契約をすれば、別に自分の商品がなくたって収益をどんどん伸ばすこともできるわけですね。
はい。
まあだからその、まあアップセルっていう概念は非常に重要なんですと。
うん。
まあ僕がね、起業した時はですね、アップセル全部買ったことがあって、
ほう。
すごいことになったことがあったんです
。すごいことになった。
すごいことにな
った。いくらになったんですか？アップセルって具体的に、初めに。買った商品は、
まあ、まず一番最初にね、スマホのコンサル、今のメンター、北野哲政さんのスマホコンサルタント養成講座ってのあって、
はい、
まあ、動画を何本か見まして、
うん、
50万円半年間の講座だと。
おー、なかなかですよね、はい、その時点でね。
はい。まあ、でも僕はもうこれでね、起業できると思って、買ったんですよ、
はい、
まあ、って。買ったら次、バイーンって、まあ、次のページ出てきて、うん、何かというと、スマホコンサルエリートコースみたいな
で、はい、はい、はい。
まあ、セミナーでお客さんを獲得する方法とかも、学べるエリートスマホコンサルになりませんかっていうのがあって、うん、もう50万円だと。
おう。プラス50万円。
マジかと。思って、
うん、
あ、でも、まあ俺はこの、もともと、このサラリーマンの時にスマホのね、サイト作ってたんで、
はい、
このスマホコンサルっていうやつは俺にドンピシャやと思ったので、買いましたと、
うん。
50万円ポチッと買ったんですね。バーンってまた次のページ出てきまして、
はい、
次はマスターマインドやと。
はい。
形で、もう私のビジネスパートナーとして一緒に活躍しませんかっていう話があってですね。まあ、これは価格は言えないです。うん、
はい。
価格言えないです。50、50、ふん100万と。
ふん100万。
ふん100万と思ってもらって、はい、プラスでふん100万で払ったんですよね。まあ、その時も手が震えながら僕はポチッと押した記憶がある
んですけど。その時まだサラリーマンの時代ですよね。
そうですね。でも、その僕がやっぱ、なんだろうな。今振り返ると、うん、そのマスターマインドって経営者しかいない中で、すごい気持ちの悪い環境だから1年間頑張ったんですよね。
うん、
でそれで、もうサラリーマンの中にすごい成果が出たんですよ。
うん、
まあそれこそ、まあ、 過去のプロモ、要はプロモーションで初めてやったプロデュースで4000万と売り上げが上がったわけですよね。まず、絶対あそこのマスターマインド行ってなかった、できてないわけですよ。
うん、
で、今、起業して4年目で年商1億とか超えてきてるっていうのも、あの時に、まあ、ブーストしたっていうのも結構大きいんですよね。だから僕は実は買ってもらった、買って、なんつうの、50万買って、50万買って、ふんびゃく万買って、あと他の人から見たら頭おかしいんじゃないのとか、
ええ、
その人、売ってる人は頭おかしいんじゃないのと思うかもしれないですけど、はい、そうじゃなくて、セールスイコール貢献だと。
うん、
やっぱその、ね、お客さん結果が出る人がちゃんと適切に買っていく流れを用意すれば、
うん、
まあ、僕みたいに、もうゼロから一気にこう、他の人たちをごぼう抜きしてステージアップしてしまうってこともあり得るんですよね。
うん、
まあだから、その自分のそのキャッシュを何個も用意してお客さんと関係を作ると。それこそ僕とハクさんだってあれですよね。もう何年の付き合いですか？
そう、もう1年、2年
になる？ 2 年ぐらいですよね。だから、あの、ハクさんもありがたいことに、あの、僕との商品を何個か、何年間にまたがって、
そうです、そうです。本当に
何年間かにまたがって購入していただいてるし、それによって僕とハクさんと一緒にビジネスをして、僕、プロモーションして、ハクさんにも大きなお金が入ったりとかしてるわけじゃないですか。
そうですね。もう、マジで人生変わりました。し、その、まあ、本当に売ってくれてありがとうですよね。用意してくれてありがとうございますですよね。あの、買う側からすると。
昔の、あの、1個目の商品の、だけで終わってたら、今みたいな感じにもならなかった。
多分ならなかったでしょうね。こんな仲良くもなってないと思いますしね。
そうですね。
はい、終わってた。
こんなね、カンボジアのね、
そうですね。
ハクさんのホテルで一緒にこんな撮影することにもならなかった
し。ならなかったと。
はい。それやっぱこうお客さんとの関係を強くするっていうのは、
うん、
もう継続的にお客さんがこう、なんだろう、お客さんの成長段階に応じて商品を用意するって考え方が大事で。
そうですよね。
まあ、例えば、まずファーストキャッシュを作るための商品。
うん、
で、そこから月収50万を超えるための商品。
うん、
で、そこから100万を超えるための商品。で、そこからビジネスパートナーしてドカンと行くための商品みたいな。うん、こうお客さんの成長段階に合わせて商品ラインナップを用意して、もうアップセル、アップセル、アップセル、アップセルで何年間もかけて一緒にね、成長していくっていう、いうことをしていくことによって、本当に素晴らしい仲間に囲まれるし、収益も改善されるし、お客さんも結果が出るし、すごい素晴らしい、そのなんだろう、ビジネスをしててよかったなっていう経験ができるわけですよね。
そうですよね。
だから僕はキャッシュポイントをぐんぐん強くするためにアップセルだったりクロスセルだったりとか、で自分で商品が用意できないんだったら別に他の人の商品を用意してでもお客さんの結果を出してあげると。得たい未来を加速させてあげる。
うん。
っていうことをやっていくことによって、まあ非常にビジネスモデルが強固になって C の部分がですね、本当にレバレッジの効くようになるという形になります。
うんうんうん、はい。なるほど。いや、非常に9の4濃い内容になりましたね。ちょっと、こうまとめたいなと思っておりますと、ステージ9の4、顧客との関係を強くするというところなんですけれども、顧客との関係を強くするというのは意外かもしれませんが、C、チャージポイントを強くするということになります。チャージポイントを強くするということは、アップセル、クロスセルという専門用語を使うんですけれども、まあ、購入された後にこれもどうですかとか、これも一緒にいかがですかとかっていうふうに別の商品を、提供するというところですね。そして、成長に合わせた商品、顧客の成長に合わせた商品を用意しておくということが大事ですと。そして、一人起業家は全商品を自分で作るということもなかなか大変ですので、他の人の商品を売って販売して、それのアフィリエイト報酬をいただくというふうにしても OK ですと。これはビジネスモデル面ですよね。
うん、
そして、アップセル、クロスセルで販売を重ねれば重ねるほど顧客との関係が強くなるっていうのが、体感的に違和感があるかもしれないんですけれども、全く逆ですと。売れば売るほど顧客との関係は強くなって救いになるので、セールスイコール貢献というふうにですね、うん、ステージの何番だったかちょっと忘れてしまいましたけども、2番か3番か4番か5番かに言った通り、
ね、
セールスイコール貢献。
多分セールスのこうだからステージ8ですね。
あ、8ですね。あ、ちょっと前、つい最近でしたね。
はい。
はい。ステージ8のセールスの部分でもお伝えした通り、セールスイコール貢献ですので、販売をするということはその顧客を救うことになります。なので、ぜひ顧客との関係を強くするために、チャージポイント C を強くするということを、意識してくださいというところですね。はい。
はい、
では次回はですね、ステージとうとう10になるんですね。
ほら。
ステージ10は時間について触れていこうというところなんですけれども、
うん、
時間術。
そうですね。一人起業家だと、やっぱどう効率的に仕事をするかっていうのって大事ですよね。
大事ですよね。
はい。 もう、ぐだぐだしたら、だいたい終わっちゃいますからね。
ええ。
はい。僕もよく漫画本にはまってしまう
って。そうですね。最後まで終わるっていう。
あるんですけど、やっぱそうじゃなくて、やっぱ集中してギュッと仕事をすれば、やっぱそれこそちゃんとね、自分のゆとりのある時間を作ることができるわけですから、
うん、
そのためのポイントっていうのを話していきたいと思います。
思いますと。はい。次回はステージ10、時間術。まあ、レバレッジ企業、ゼロから始めるレバレッジ企業っていうのは非常に時間との戦いになっていきますので、このステージ10もぜひ、楽しみに。期待していただきたいなと思いますというところで、ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さんありがとうございました。
ありがとうございました。